令和5年第5回議会定例会において通告に従い一般質問いたします。質問事項1、自治体 DX の取り組みについて、行政手続きのデジタル化を進めることにより住民生活はどのように変化していくのか伺います。令和3年度から令和7年度までの5年間とする三河町 DX 推進計画の進捗状況を伺います。情報システムの標準化共通化に必要な基幹系システム全体の再構築にあたっての課題を伺います。全国で問題が多発しているマイナンバーカードの取得促進に対する考え方を伺います。自治体 DX のメリットは広く伝えられていますが、デメリットはないのか伺います。質問事項に、学校のトイレへの生理用品の常備について、トイレットペーパーと同じように学校のトイレに生理用品を常備することに子どもの尊厳という視点からの考えを伺います。学校のトイレに生理用品を常備することでの課題を伺います。
阿部町長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。なお、質問事項2の学校のトイレへの生理用品の常備に関するご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の自治体 DX への取り組みについて、1点目の行政手続きのデジタル化による住民生活の変化に関するご質問でありますが、三河町 DX 推進計画には4つの基本理念があり、その一つは町が担う行政サービスにおいてデジタル技術やデータを活用し住民の利便性を向上させることであります。2つ目はデジタル技術やAI 等の活用による業務の効率化を進め、人的資源を行政サービスのさらなる向上に向けることであり、3つ目として多様な主体によるデータの円滑な流通を促進し、行政の効率化、高度化を推進すること、4つ目として多様な主体との連携により、民間のデジタルビジネスなど新たな価値等が創出されることであります。今後、新たなデジタル技術を積極的に活用することにより、行政手続きにおいて、簡便化、効率化、利便性の向上といったことが見込まれるところであります。次に2点目の三河町 DX 推進計画の進捗状況に関するご質問でありますが、計画の中の大きな柱として、情報システムの標準化、共通化と行政手続きのオンライン化があります。この2つにつきましては、計画スケジュールのとおり、令和5年度中に一部手続きのオンライン化を開始し、令和7年度には標準化、共通化システムに移行する見込みであります。そのほか、AI 導入についても、役場内で実証実験を開始したところであり、デジタル格差対策については高齢者を対象とした講座を引き続き開催していく計画であります。また地域社会のデジタル化につきましては、国県と連携しながら民間企業等に対する促進活動を継続して行っていきたいと考えており、 DX 推進計画全体の進捗としてはおおむね予定通りに進んでいる状況であります。次に3点目の基幹系システム全体の再構築にあたっての課題に関するご質問でありますが、再構築にあたってはシステム移行や改修、維持管理に伴うコスト、データ連携および セキュリティ対策に係る人材の確保が課題となっているところであります。次に4点目のマイナンバーカードの取得促進に関するご質問でありますが、国が目指す安全安心で利便性の高いデジタル社会の実現と効率的な行政運営にあたって、マイナンバーカードは基盤となるものであることから、カードの必要性、安全性、利便性について丁寧な説明を行いながら、カード取得率の向上を図っていく必要があるものと考えております。次に5点目の自治体 DX のデメリットに関するご質問でありますが、一般的にはシステム導入や運用にかかるコストと時間の増大、個人情報や機密情報を取り扱うことから生じるセキュリティリスクの高まり、デジタル人材や住民理解の不足、デジタルに不慣れな方に高いハードルが生じることなどがデメリットとして挙げられます。一方、DX の取り組みを行わなかった場合には、近隣自治体との行政サービスの格差が生じるものと捉えており、こうしたデメリットを踏まえた上で、自治体 DX を進めていく必要があるものと考えております。以上、答弁といたします。
斉藤教育長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。質問事項2の学校のトイレの生理用品の常備に関しまして、1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので、一括してご答弁申し上げます。現在町内の学校現場において生理用品については保健室に常時保管し、必要な児童生徒がから申し出があった場合に無償で使用することができるようにしております。そのようなことから学校のトイレへの生理用品の常備については管理上また衛生上の問題など課題もあることから、現時点では考えていないところであります。また保健室で生理用品を受け渡すときには養護教諭が子どもの尊厳について十分配慮するよう心がけ、声をかけながら手渡しするようにしております。今後とも経済的な理由はもとより、急遽必要となった場合も含め、すべての子どもたちが心身の健康を維持し安心して学校生活が送ることができるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
5番砂田茂議員。
では自治体 DX 取り組みについて伺います。DX デジタルトランスフォーメーション、デジタル化を進めて生活をより良くしていくということのようですが、国が新たな政策を進めようとするときには、その中にカタカナ言葉が多く使われて、その意味が理解できないうちに、なんかこうどんどん進んでいく、そのように感じております。デジタル化を進めることによって、利便性、それから業務の効率、高度、それから民間の活力という4点、ご答弁ありました。自治体が進める多くの施策は地域の活性化に結びつくようにすることが重要だと思います。行政手続きのデジタル化によって住民の利便性の向上が謳われていますが、利便性の向上は、そして自治体 DX は地域が抱える課題解決につながるのか、また地域の活性化につながるのか、その辺の見解をお聞かせいただきたいと思います。
佐藤企画調整課長。
はい、はい、まあ、デジタル化と一言で言いましても、幅広い分野にわたるものというふうに捉えております。砂田議員が、ご質問があったように、まあ、自治体でのデジタル化はもとより民間、事業者の中でもこういったデジタル化を進めて、いる状況というふうに、捉えております。さらにそれが広がれば、地域全体でもそのデジタル化というものの恩恵が受けられるようになり、そういった中で、住民が、デジタル化によって、いろいろな利便性なりを享受できるというふうに捉えております。まあ、具体的な例で申しますと、キャッシュレス決済などが一番いい例ではないのかなというふうに捉えております。まあ、こういった部分につきまして、数年のうちに、幅広く広がり、そういった部分で、国民一人一人がいろいろな面で、利便性を感じているものというふうに捉えておりますので、まあ、今後の自治体 DX の進めていく、波及効果として、キャッシュレス決済と同じような効果が出てくるのではないかというふうに期待しております。以上です。
部長、5番。
5番、砂田茂議員。
これから先デジタル化が進むことによって、住民生活が向上していくだろうという、こういうふうなご答弁いただきました。DX 推進計画、その進捗状況、まあ、予定通り進んでいるということでございました。まあ、今後のスケジュールも示されておりましたが、このスケジュールに無理はないのか、都度検討がこれからも必要であると思います。また標準化共通化の課題について、国による標準化共通化のシステムで、自治体が独自に行ってきた、例えば住民税の減免や、まあ、医療費の無料化など行政サービスの継続ができなくなったり、継続するにはまた新たに自治体が費用を負担して特注で加えていかなければならないというふうにちょっと心配するところです。まあ、財政負担、作業負担がのしかかってきて、地域、まあ、三河町の実情に即した施策を進める、まあ、地方自治の役割が制限されるのではと危惧しているところです。このようなことはあってはならないと思いますが、これについての見解をお聞かせください。
佐藤企画調整課長。
はい。システムの、まあ、標準化共通化という部分で、ありますけれども、まあ、国の方では、自治体に関する20に関わる業務、まあ、こういったものを、日本全国統一した様式に、示していこう、統一していこうというふうに、考え、現在各自治体がその準備に追われ、準備を行っているところであります。まあ、そういった共通する自治体の事務については、当然、標準化共通化することに特段問題はないわけでありますが、ただいま、議員ご質問のとおり、町独自の施策という部分については、やはりそこの自治体での取り組みということで、何らかのシステムにかかる変更なり追加なりという部分は出てくるかと思われますが、現時点で、まあ、細かいそういった詳細な部分についてはまだ把握しておりませんが、今後そういった手続きが必要になれば、その都度変更なり修正を行っていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木教民課長。
はい、 ただいま砂田議員の方からの質問にありました自治体独自で行っている税の減免等への影響ということでございますが、こちらは標準化共通化された場合でも影響はないものというふうに考えております。
議長5番。
5番砂田茂議員。
私はこれから先がちょっと心配なところがあります。続いてマイナンバーカード促進について伺っていきます。これまで全国でマイナンバーカードをめぐるトラブルは大きく整理すると今まで7点ほどあったと思います。一つは自治体コンビニ交付サービスでの住民票や戸籍証明書など誤った交付、それからマイナ保険証に別人の情報を紐付けた誤登録、まあ、3つ目には公金の受取口座を他人のマイナンバーカードに紐付けた誤登録、4つマイナポータルで別人の年金記録が閲覧可能になっていた、5つにはマイナンバーと障害者手帳情報の紐付けミス、それからマイナポイントが別人に付けられた、で最後7つ目にはマイナンバーカードそのものが別人に交付されたなどが発生しています。マイナ保険証の別人紐付けは、これまで厚労省が明らかにしているだけでも7372件に上っていると報道されております。まあ、別人の情報に基づいて医療行為や薬が投与されたら、まあ、病状の悪化や命の危険にもつながりかねない。さらには医療機関でマイナンバーカードでは無効や該当なしといったエラー表示がされてオンライン資格確認ができず窓口で10割負担を求められるという問題も発生している、まあ、こういう報道もございます。そこでお聞きしたいのですが、本庁でのマイナンバーカードの交付率とその交付に対する保険証が紐付けられている割合はどのくらいになっているのかお聞かせください。
鈴木町民課長。
はい。本庁における7月末現在のマイナンバーカードの交付率は 73.56% という形になっております。なおマイナンバーカードとそれから保険証との紐付けの件数割合ということでございますが、こちらにつきましては一元管理できるシステムがございませんで当方で把握していないところでございます。以上です。
議長5番。
5番砂田茂議員。
まあ、これまでいろいろな紐付けミス、誤った登録に対して人為的なミスを指摘されることが多くありました。まあ、情報の紐付けも手入力で行うという、まあ、つまりアナログ、そうすればヒューマンエラーが起きるのは当然だと私は思います。また保険者健康保険組合が住民基本台帳ネットワークのデータベースで氏名、生年月日、性別、住所などの照会を行い個人を特定する際も不一致となるケースがあり、住民基本台帳の住所登録が大文字、小文字、何丁目何番地、またアパートの名称のありなしなど一部でも違えば正しい照会結果が表示されない、したがって市町村と町名ぐらいに限定して照会を行う、すると同姓同名だったり同じ生年月日だったりする複数の該当結果が出る、まあ、その中から個人を特定していく誤った登録が起きうる仕組みとなっていると、このようにマイナ保険証の紐付けには構造的な欠陥があり制度設計に問題があると指摘されております。三河広報8月号には自治体 DX の取り組みの中でマイナンバーカードマイナンバーカードを促進に努めますとありますが、その際には健康保険証機能を持つとされるマイナ保険証を進めていかれるのか伺います。
鈴木町民課長。
マイナ保険証の取り組みにつきましては、先ほどの町長答弁の中でもありましたとおり、まずは安全性、利便性の高いデジタル社会の構築、それから効率的な行政運営に必要な基盤であるということでございますので、国と補助を合わせながら、必要性、安全性、利便性について丁寧に説明して進めてまいりたいと考えているところでございます。
一応5番。
5番、砂田茂議員。
私も、デジタル化とか IT 利用の促進は時代の流れだし、必要と思います。でもそれはみんなが個人情報の問題で安心して使えるようになることが大前提だと思います。保険証をめぐるトラブルは信頼関係を壊している、デジタル化に対して大きなマイナスになっていると思います。そんな中でも自治体 DX の取り組みはメリットは伝えられてきました。先ほど町長答弁でもセキュリティの問題、それからデジタル格差をこれからどうしていくか等々の問題があるというふうに伺いました。で、どうしてもデジタル機器に馴染めない、それからできない、したくない、そういう方はいらっしゃると思います。そして窓口業務は住民を行政サービスにつなぐ大きな役割があり、さまざまな困難を抱える人のちょっとしたサインを窓口でキャッチし、支援するためにさまざまなセーフティーネットにつないでいくというとても重要な業務であり、そういう業務に当たっていらっしゃる職員の皆さんには本当に敬意を表したいと思います。DX 化によって窓口の縮小、無人化でセーフティーネットの機能が狭められることがあってはならないことだと思います。これからも窓口で職員と住民が対面できる体制はしっかりと確保していってもらいたいと思います。続いて学校のトイレの生理用品の常備について伺いたいと思います。生理の貧困は新型コロナウイルス感染症が流行するずっと前からある問題でした。コロナ禍でより見えるように可視化されて社会問題となりました。内閣府が発表した女性活躍男女共同参画重点2021の中で、生理の貧困に対する取り組みをすると明文化されました。生理のタブーという言葉はありますが、社会の認識も変化してきて、生理に対する意識が高まってきているものと思います。トイレットペーパーは、男女問わずどこのトイレの個室にも置いてあるもので、学校の個室トイレにも当然置いてあります。子どもたちに不便がないように安心してトイレ使用ができるように置いているものと私は思いますが、なぜ学校の個室トイレにはトイレットペーパーを置いているのか、お聞かせください。
高井教育課長。
はい。学校で、トイレの方にトイレットペーパーをなぜ置いているのかというご質問かと思いますが、当然、トイレの方で、用を足すときには、そういった用を足した後に、処置をする必要性があるということで、トイレットペーパーの方は、衛生用品の一部という形で、常備されているものというふうに認識をしているところでございます。
一応5番。
5番、砂田茂議員。
トイレに入ったらトイレットペーパーがなかったら、これはちょっと想像したくもありませんが、生理用品も女性にとってはトイレットペーパーと同じように日常的に使うものです。子どもたちが安心して学校で過ごせるようにすることが大事で、貧困の問題だけでなく、生理に困ったとき、トイレに生理用品があることで子どもたちと先生の信頼関係を強めることにもつながると思います。 子どもたちが安心して自分の体と付き合える環境づくりという点からも重要だと私は思います。思春期の月経は周期も不安定でいつ来るかわからないという性質のもので、月経周期のことを習っても十分に理解できない面もあるのではないでしょうか。そんな時トイレに行って生理用品があると分かっていたらどれほど安心して過ごせるでしょうか。保健室に取りに行けばいいという大人目線の発想を変えていただきたいと思います。申し出があれば子どもからくださいと言われればやる、それで特段支障はない、欲しいけど全ての子どもがくださいと言えるのでしょうか。保健室でもらうのは恥ずかしいなどハードルが高いと感じる子どももいると思います。心理的負担がなく学習学校生活に専念できるように大人が考えなくてはならないことだと思います。子どもたちは月経という体の現象に出会ったばかりで戸惑いも大きいものと思います。また思春期ゆえの恥ずかしさは誰もが経験して分かっていることです。子どもにも当然プライバシーはあります。子どもの尊厳を重く受け止めるという点からしても保健室に取りに来なさいという神聖主義のようなことではなく、いつでもトイレにあるという温かみのある方式を子どもが言わなくても大人側から配慮して用意すべきと思いますが、いかがでしょうか。再度お考えをお聞かせください。
中業教育会長。
はい、まあ、トイレの方に、生理用品が常時こう設置されているということで、まあ、子どもの尊厳が保たれるというようなお考えも理解できるところでございます。ただそれとまた別に、初めてこう生理を迎える子どもたちが多い今の小学校高学年そして中学校の年代の中で、そういった生理を迎えた際 その不安でありますとか、対処について、養護教諭がその状況を聞き取って子どもに寄り添った形で対応するということも尊厳に対しての配慮というふうにも理解をしているところで、ございます。まあ、今の三河町の学校の方では保健室の方に常備し養護教諭がそれぞれ子どもたちが必要な際に手渡しをするという方式を取っております。体の仕組みでありますとか健康管理の方法についてちょうどこうそういった時期に子どもに寄り添った相談体制を優先しながら子どもが安心して学校生活を送れるような対応というものも尊厳に対して配慮するものというふうにも理解しておりますので、本庁といたしました当面まずは現在の形を維持してまいりたいというふうに考えております。
以上5番。
5番、品田茂議員。
私は子どもの健康、子どもの尊厳、子どもの気持ちを汲み取った対応をしていきたいと申し上げ質問を終わります。